ございます。高田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
私は最近行きつけの盛り場が昔はあの六本木だったり青山だったりしたんですが、
はい、
今は三軒茶屋。
おお、いい感じですね。
はい、はい、そこに行って、おります。時々部活の仲間と一緒にお店屋さん入って食べたりするんですけども。
合気道の部活ですか。
そうです、そうです、はい、と言ってもね、もう私の部活仲間だから60、70の人ばっかりなんだけど、一緒に飲み食いしてると周りが全部学生さんなの。
三茶はそういう街ですよね。
三茶はね、ほんとね、学生さんの街、
面白い街ですよ。
で、私都内にあまりこう宣伝するのよくないからこっそり言ってきますが、3軒か4軒本屋さんを持っておりまして。
持っている、
持っているっていうか、なんていうか、
行きつけがあるってことですね。ってね、
そこをねぐるぐる回るのよ。で、皆さんもお気づきだろうと思いますけど、その町のその本屋さんっていうのはその人たちに合わせた本を売るから、
はい、
4つ、本屋さんを持っておりますと、違う種類の本が並んでることに、もちろん売れてる本は決まってますよ。でも申し訳ないけど、あれはもうまな板の上では取り上げません。私はちょっと変わった本のタイトルに惹かれて手を出すなんてことがあるんです、
はい、
これは学生街の三軒茶屋の本屋さん、もう有名ですから言っちゃいますね、蔦屋さんで見つけたんですけども、
はい、
おそらく店内にあふれた若者を狙ったプロモーション展開で書棚に並べられているのであろうと、そう思います。それから東京駅でもこの本を発見いたしまして、若い人あるいはビジネスマンの気を引いているようで、これ私も出版したことがございますが、ダイヤモンド社から出ております、
はい、
ここはハウツーもの得意でね、
はい、
タイトルは人生は運よりも実力よりも勘違いさせる力、副題はまだ実力で勝負とか言ってんのっていうね上から目線の本であります。著者はフロムダなる謎の人物でございます。伝説のブログから書籍化したらしいということでございますが、書籍というよりも本を開くとびっくりしますが、ほとんど絵ばっかり、図で説明したり漫画で説明したりというね、ちょっと申し訳ないが、かなりずるい作り方でございますけども、タイトルの勘違いさせる力っていうのが気になりましたのは、私今ね本出そうかって話があって、はい、まだ先ですよ、
はい、
その本のメインテーマがね、誤解する力なんですよ。
え、ちょっと勘違いする力に似てますね。
なんだ先やられたかなと思ったんですがいや、これ仕方するのは簡単ですけど、やっぱりそれじゃ上等ではございませんので、自分が今企画している本とよく似たこの勘違いさせる力っていうのも取り上げてみようかなというふうに思います、
はい、
まずはかなさんへ、これ前々一回やったね。
あー、分かった。
どっちが長いか、
はい、あれですよね、一直線があって、はい、その右と左に閉じた矢印か開いた矢印かっていうので、どっちが長いですかって、
は
い
は
い、
もう分かりますよね、
はい、
これ実は長さ同じなんですけども、
はい、
閉じた矢印は短く見え、開いた矢印は長く見える、
はい、
これ本当に長く見えるんだよね。
不思議ですよね。
格のごとく人間はいとも簡単に錯覚をしてしまうということでありますね、
はい、
そしてこの絵の後にものすごいことが書いてあるんですが、経済政策の失敗から大変な不評の大統領となりましたジョージ・ブッシュ、その日までは共和党最低の大統領っていう噂だったんでありますが、なんとその日を挟んで支持率 90% の大統領になるという、2001年9月11日を挟んでであります、
はい、
アメリカ国民がテロによって数千人殺されるという現場を目撃したその瞬間、無能だと罵ってた大統領を一斉に勘違いし始めた。
勘違い、
はい、この勘違いすることによってアメリカは一つにまとまりまして、さらに勘違いの戦争をそこから始めるという、
はい、
ジョージ・ブッシュさんではありませんけども、実力があるからではないんですね。実力がなくてもある状況が起きると錯覚ってのが人間に起きる、その起こった錯覚をどう使うか、
はい、
これが人生を決めていくんだと、著者の言い方がすごいですね。 ただの錯覚と言わない。錯覚資産。錯覚っていうのは貯金の効く資産であるという。勘違いさせる力。さあ、始まりでございます。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
勘違いさせる力、なかなかひねりの効いたタイトルでありますですね。著者の名前もフロムダさん、まあもちろんこれペンネームでありましょう。ブログを開いてらして、その中でこの手のことをおっしゃってて、それにダイヤモンド社という、私も本を出したことありますが、そこの方が目をつけて書籍化したという、もうほとんど漫画と図でございます、
はい、
勘違いさせて世を渡ってる人っていうのに思い当たるから、この手の本が読めてしまうんだな、うん、
はい、
うん、人に勘違いさせて、それを資産として、道具として、自分の財産として使っていくんだという、そういう発想であります。実力があるからその人はそこにいるんじゃない、その人は人を勘違いさせる力があったからそこにいるんだと、そういう目で見てみましょうと、
はい、
本のタイトルなかなか面白いね。勘違いさせる力、私も使ったことがあるとかって思わない、
は
い、
よく恋愛なんかは、うん、勘違いから始まるなんて言うじゃないですか。それにちょっと通じるかなっていう。
そうそうそうそう、
勘違い大切だなってことは思いますね。
だから恋にも使えるんだよね、勘違いさせる力っていうのはね、はい、さあこの勘違いさせる力でありますけども、その勘違いを引き起こすためには認知バイアス、認知の偏りを利用すること、これは視覚に盲点があるのと同じで、脳は自分の欠陥に気づかず世界を見る。この盲点こそ心理におけるハロー効果だ。ハローとはご挨拶のことではない、
はい、
五行のことである。たかが一点だけ何かに優れていると、それが五行となって、一点以外何も優れてないのに輝いて見える人がいる。
うん、
これドキッとしますね、
うん、
真理の面白さは、迷った時そこにある客観的事実よりも自分の直感を信じる。道しるべが右を指していても、左に一度見かけたような森を見ると、森の形が似てるということで、その直感を信じて人間は矢印よりも勘の方に歩き出す。
ほう、
仲間たちは正しいことを言う人よりも気持ちの良い人を友として選びたがるという。人間にはそういうもともと勘違いする力が備わっているんですよという、
はい、
このハロー効果、五行が指しているという効果をうまく使っているのが政治家の人たち。続く職業の方が作家、その次に芸能人、その次が起業家、
はい、
ゾゾタウン、
はい、
ああいう方もやっぱハロー効果が使うのうまそうですよね。あとはユーチューバー、彼のところは面白いとかっていう、一個でも評判取ったらそれを振り回すことによって自分の背中に五行を刺させるという、
うん、
たった一つのハロー効果のみでうまく立ち回る人々という、
はい、
これは私も入ってるわけですな。
芸能人ということですね、
はい、武田鉄矢もハロー効果の人でございますですね。ただしですよ、このハロー効果っていうの、生々しい話になるね。ハロー効果が一回でも汚染されると全部をなくす人がいる。
汚染、
うん、私の場合は未成年に手を出した、
はい、
これはもう抹殺でしょうね。
そうでしょうね、うん、
もうタイトルが浮かぶでしょ。金髪先生
ってね、はい、
児童に手っていう、その手のところが赤い文字かなんかでなってたりなんか、もうおしまいですよね。つまりその人が持っているハロー効果の汚染、そりゃばあるわな。確かに
タイトル考えやすくていいですね。
そうそう、だからやっぱ文春がその手の人をね、そんなもんなんです、芸能界。この続きまた明日のマネートの上で。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
勘違いさせる力、香菜さんの顔色を伺いながらおどおどと毎日進めておりますけども、
何
今なんか面白いって軽く言われたもんですからジジイ大喜びでございますですね。 人の心理の不思議さです。これね、ヒューマンウォッチで実験してるんですよ。これアメリカの実験ですよ。こんなむごい実験、日本でやったら大変なことになっちゃいますんで。これどんなことやったかというと、老人のところに学生が訪問、世間話をして帰るという、そういうまあボランティア活動を受けた。月、日時を指定して学生の訪問を老人自ら決めたグループ、それから訪問をいつ来るか分かんないけど、まあ来た時は歓待するという待つ老人グループ、決めたグループと待つグループ、1年ぐらいそのボランティアを受けといて、ある期間が過ぎてピタッと予告なしに訪問をやめた。死亡率が極端に高くなったのは、なんと自分の意思で今度は何月何日来てねって指定したグループの老人たちが非常に高い死亡率を示し、ぼんやりと待っていた老人グループは死亡率が低かった。つまり、
なんで
学生をコントロールしているっていう生きがいが奪われた瞬間、老人たちの心理は非常に脆いものになるという。これは一体何が言いたいかと言いますと、コントロールしている、うん、俺はあの人物をコントロールしてるんだと、こう思うことによって生きがいが発生する。
会社を、ね、辞めた方が、うん、急になんかもうしおれちゃうのも部下がいなくなるからってことなんでしょうかね、はいはいはいはい、
そうですそうです。だから顎でこき使ったりね、指導したり、俺が世話してるんだというその自負というのがその人たちの何かを支えているんでしょうね、うん、
はい、
著者はこう説いていきます。一つ成功してその一つだけで終わる人がいる。いるよな、まあ俺もその一人かもしんねえな。その一つを利用してそこから何をやってもうまくいく人たちがいる。いるよな、うんうんうん、そういう人って。で、一つの成功を成功した、それはなんだっていうことを自らが自覚しないとダメなんだということなんですね、この著者が言ってるのは、
はい、
この著者は鋭いことを言いますね。とにかく一つうまくいったら何でもやるんだ。とんで、二つ目がダメだったら何個もやる。三、四、五、六、七、八、九、十。人はうまくいった個数しか数えてないって。
はい。
これはね、俺も思い当たるんだわ。私は、母に捧げるバラードって一つ目の成功で、ポーンとね、踊り出て、その後、あんたが大将みたいな注意ヒットを出したと思ったら映画に行っちゃって、最優秀助演男優賞なんかもらっちゃって、
はい、
ほうであんたテレビの仕事がコロンときたら、もう主題歌で送ることポン100万売れました、どんと来いって言う人いるのよ。
いや、そう思ってますよ。みんな
バカ野郎、
バカ野郎、
バカ野郎ってことはねえけど悪い悪い、ごめんなさい、パワハラを振るいましたけど、今私もだって母腹の後たった1年なんだけど、毎日思い出せるぐらい辛い日だった、貧乏のどん底で。だって俺も女房が妊娠した時喉まで出かかったのよ。お辞めになった人と同じ言葉がね、言うんじゃないよお前は。
すいませんすいません、
ごめんなさい。あ、また パワハラを振るってしまいました。あの人たちみたいなことを思わず言いそうになったんですよね。もう育てていく自信ないんだもん。また女房が誤解させるんだ俺のことをね。赤ちゃんは大丈夫よ、なんでっつったら、なん食べないでしょそんなに、やって牛乳飲ませていけば大きくなるんだから、俺バカだからさ、そういやそうだよなとかって思ってさ。でもその間のそこまで思い詰めたロークの果てに、あんたが大将を思いついて全ての友と別れて新しいプロダクションへ。それはもう大喧嘩ですよ。私のことを裏切り者と呼ぶ友もいましたしね。そこから本当に光が差すように黄色いハンカチが、でもその間私を連続ヒットで映画まで行って金八に繋いだっていう人がいるんですよね。まあそれもハロー効果でしょうけども、でも一つでダメ、次に何かやるということがいかに大事、これごめんなさい、明日この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
街頭のインタビューの中で女性がね、世間からのバイアスってのありますけど、今まかり通っているその善というのはね、良きことというのは バイアスから生まれておりますですね。やっぱりね、大変あのぶしつけな言い方ですけど、この間ふるさと帰って一杯酒盛りをしておりまして、ちょっとあの先輩が入院なさるんで、まあ、入院励ましで集まって一杯飲んで、その先輩がね、あの武田車運転するかとか、はいっつって、今でもしてんのか、はい、武田は酒気帯び運転だけは気をつけろよっていうね、はい、おっしゃるんだけど、よう考えたらね、この人はね、俺らが若い時、まだ酒気帯び運転に福岡県が鈍感だった時、
はい、
飲んで運転して車を忘れた人なのよ。
車を忘れた、
お酒を飲んで車を運転してどっかに止めたらしいんだけど、
はあ、
どこに止めたか分かんなくて、
それってどうしたんですか。
それで隣の人が、まるまるさん、お宅の車は路面電車の安全地帯に乗り上げて止められてますよって言って、おら驚いた、拾いに行ったよって言いながらね、
怖いな、
うん、ふるさとに帰るとそんなことつくづく思います。あ、話が横道にそれてしまいます。さあ行きましょう。この人の挙げた実例の中で、えって思ったんだけど、臓器提供の意思表示、日本はまだ全然進んでませんが、臓器提供、この意思表示、ドイツでは 12% の人が私の臓器をご自由に、スウェーデンではなんとかな驚くなかれ 86% ですよ、臓器提供の意思。
多いですね。
行くぞ、オーストラリア、オーストリア、ごめんなさい、オーストリア、
はい、
100% で、すぐ近くの国デンマーク 4%。 何これ、
なんでだろう。
スウェーデンとオーストリアは 86% と 100%、 ドイツは12でデンマークは 4%、 あの欧州のあの近さでこの数字の差は、
はい、
これがですね、カナさん、デフォルトの違いという、
デフォルトの違い、
初期設定、難しい言葉をおっしゃっておりますけども、
はい、
意思表示をするという書類の書き方が違うんです、
はい、
そうするとこれだけの違いになって現れるんです。
え
ドイツはとデンマーク、ここはですね、私は臓器提供しますっていうところに印を入れていかなきゃいけない、
うん、
どこの臓器は OK とかっていうのもドイツデンマークでは細かく、でスウェーデンとオーストリア、何も書いてないと臓器提供するというふうに、書類の作り方が違うんです、
はい、
何も書かない人は臓器提供者、それも全部っていうことになるわけですから、まあある意味でオーストリアの方はほとんど書類読んでらっしゃらないってことでしょうね。
じゃなかったらその数字になりませんもんね。
なりません。これ難しいことなんでありますが、人間というのはこの方がおっしゃる通りです、判断が難しいなとかと思いますと保留するんです、
はい、
判断難しいことに関しては先送りしてしまうという、ですからドイツ、スウェーデン、オーストリア、デンマークと私並べましたけども、あ、この国は優れてる、あ、この国はダメだな、そんなふうに思っちゃダメ、うん、その書類の書き方でこれほどの差が出るわけですから、ある数字を見たにしてもまずは感情を除いといて、もっと情報がないかと探すような癖をつけないとあなたは成功しませんぜということをおっしゃっているんでありますな、
はい、
人間って確かに数字を示されるとすぐに信用するところありますわな、うん、
はい、
さあ明日からまた勘違いにレールを戻しまして、はい、本線走りたいと思いますので、お付き合いのほどこの続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香田です。
人間は狭いヒントを与えられると、たちまちその狭いヒントだけで世界を判断していくという、でそういうのが勘違いすることになりますよと、どうせだったらば人に勘違いさせる人間になりましょうよということを説いたということですね。この本は、人生は実力よりも勘違いさせる力だ、実力なんか関係ないという著者フロムダさん、ダイヤモンド社から出ております。さあ、カナさん、どう解きましょう、
はい、
アメリカの青年でスティーブっていう人がいます。この人がかなさん図書館の司書、司書わかる、
はい、
どんな仕事ですか。
本のなんですか、貸し出しとかしてくれる方たちですよね。そう
そうそう、まあ、知識をね、
はい、
この人が図書館司書か農家の人かどちらか当ててください、
はい、
スティーブさんの性格からいきますよ、
はい、
他人にあんまり関心がない、現実世界に興味はなくて物静かで整理整頓を好み、細かいことに割とこの人はこだわる人だという、うん、さあスティーブさん、この人が農家の人か図書館司書か。
整理整頓っていう意味では司書なんですけれども、
うんうん、
農家ですねきっと。
ああ、君やっぱりその辺小ずるくできてるわな。なんかやっぱりね、鍛えてきた女の子。
小ずる言わないでください。
これは実は農家なんですよ。
はい。
君みたいに鋭くない人はみんなこう引っかかっちゃって図書館司書と言うという、この実験者は大半の人は司書と答えるが、アメリカにおいて100人いるとするね、農家の人が。
はい。
で司書は5人。割合で言うと、確率的に言えばこれはもう圧倒的に農家の人ではないかと。
確率的にね、
確率的に農家の人の方の可能性が高いんだけども、人は与えられた狭いヒントで思い浮かびやすい情報だけで判断し、その情報には何が欠けているかを見抜く力がないんだと。欠けている情報に気づかず情報を欲しがろうともしない、
うん、
鋭い方言いますね、
はい、
これやっぱりニュース番組あるいはニュースバラエティ等々に遭遇した場合は皆さん気をつけましょうね、
はい、
隣国の半島の国なんかもぐしゃぐしゃに国民感情になっておりますが、あ、じゃあ福岡でかなさんレギュラー持ってるでしょ、
はい、
いっぱいホテルのエレベーターに乗りますと乗ってきた6人が全部半島の方。
まあ、福岡特に多いってね言いますもんね。
福岡多いですね、うん、でも半島の国なんかものすごい日本のことお嫌いじゃないですか、うん、なのにね船からいっぱい降りてくるんですよね、高速船から、うん、釜山からの、なんか違うみたいで、だから韓国あるいは北朝鮮を考えるとき、東京という政治の舞台での対韓国対北朝鮮への感情と、福岡の人から見た対韓国対北朝鮮の見方っていう、その地方の目をもう一つ持っていないと大きく勘違いすることがあるみたい。私自身も反省しています。なんか福岡の人ってアジアチックなんだな。全部3つけますよ、
3
国名の下に。
え、
あの韓国さんが来てですね、
ああそういう使い方、
中国のあの上海人さんでしたみたいな、その本当さん様をつけるというね、
はい、
そのあのものの言い方に一部の皮肉もない、東京のラジオあるいはテレビで聞くとずっと喧嘩してるみたいな感じがするでしょ、福岡行くとね全然薄らぐんですよ。それと PM2.5、
はい、
花さんこの間聞いたらね、ちょっと減ってきたって、はい、福岡の人分かる
ん、分かるんですね、
分かるぐらいの近さなの。
そうか、
三輪明宏さん、
はい、
子供の頃上海の映画館に行ってたんでしょ、あの人で風と共に去りぬを見たっておっしゃって、そんなもんですよ。だから釜山なんてのはどうだろう、大阪より近いんじゃないかな。大阪より近いよな、
本当に
近いよ。
わ、そうなんだ、
うん、高速艇であん3時間かかるかかからないか。だからその距離の近さがものの見方の違いになってるとすれば、まあ、そういう意味でぜひ情報が少ない場合は一旦感情を保留しといてというね、勘違いさせる力でございました。この続きまた来週のまな板の上で。